聖書輪読会のお時間がやってまいりました。はい、今日はマルコの福音書13章と14章輪読していきたいと思うんですけれども、はい、私たちが使っている、この輪読会で使っている聖書は新改訳2017年版の聖書ですね。はい、なので、紙の普通のこうブックとしてのね、あの聖書が一番読みやすいっちゃ読みやすいんですけれども、あの今はねすごく恵まれてて、ネット上でもね、聞くドラマ聖書というアプリがあって、それはあの無料で、新改訳2017年というね比較的新しい聖書なんですけど、これを無料で読むことができるとい こう恵みがありますので、ぜひですね、アプリをですね、スマートフォンにダウンロードして、輪読会ね、一人でも多くの方に参加していただきたいなっていうふうに思ってます。はい。最近ですね、私は新しい教会にですね、行き始めたんですね。以前の教会は牧師がいない教会だったんですけれども、今、牧師がね、いらっしゃる、もちろんいらっしゃる。で、比較的新しい教会で、まだね、スタートしたばかりという感じなんですけれども、本当にやっぱりね、牧師の説教が聞けるっていうのは本当に恵まれますね。うん。毎回ね、私今言ってるところはね、2つメッセージを用意されるんですよ、牧師が。すごいなと思ったんですけれども、1つは求道者向けの、イエス様をまだ完全に信じていない方向けのね、説教。そしてもう1つが、福音を信じている一般信徒向けの、説教と、こう2つ用意されてね、同じその朝のね礼拝の中で語られるんですけどね、そういうふうに準備されるのもすごいなと思うんですけれども、その中でね面白い例え話が、その牧師の例えがねすごく印象的なのがね、そのミシンジャー向けのメッセージの中でね、ネズミの例えがあるんですよ、ネズミ。もうなるほどね、と思ったんですけど、そうですね、未信者の方にはね、罪の問題っていうのがね、なかなか理解できないと思うんですよ。罪の問題。あなたには罪がありますよって言われて、あ、そうだっていうふうに、パッと受け入れられる人って、意外と少ないんですね。それで、もちろん、このもぐちゃんもそうなんですけど。で、9時になりましたね。このね、罪の問題っていうのが、人間は生まれながらにして、もう、すでに罪を持っている。罪の性質があるっていうことが、キリスト教の基本的な、考え方の中にあるんですけれどね。それがわからないと。なんで生まれつき、性善説に立っている方がやっぱ多いんでしょうね。そして自分はそんな他の人と比較してそれほど悪いことしてないとか、あるいはその罪ということをですね、例えばその法を犯すとかね、ああいったことも罪ではあるんですけれども、そういう例えば牢屋に入るようなね、ような罪は犯してないと。って言って、私はその罪はありませんっていう風な、やっぱり捉え方なのかな。で、これまだ話すと長いんだけど、でもね、その神様にとってその罪っていうのは全然私たちが想像している以上に、もう罪っていうのはね、罪っていうか、神様ものすごく清い方だから、その人間がいくら努力して、いくら人間の中では素晴らしい人って言われている人でも、そのままでは神様のところに行けないんだよね。そのぐらい神様って清いお方だから。 っていう感じで、一人もそのままでは天国に行くことはできないんだよっていう心理を話す中で、ネズミがおにぎりを握る話をされるのよ。で、まあちょっと時間があれなので、またこの話はね、ネズミのおにぎりの例えはね、すごく面白いなと思って、ぜひね、聞いてほしいなと思って、また今度話しますね。あ、もぐちゃん、こんばんは。
聞こえますよ。
はい。じゃあ、今日はマルコの福音書、うん、13章、うん、14章を読んでいきますね。はい。はい、今日は、賛美さんがいないので、
うんうん。
気が抜けませんので、よろしくお
願いします。そうですね。13章1。イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、ご覧ください。なんと素晴らしいし、なんと素晴らしい建物でしょう。
するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか？ここでどの石も崩されずに、他の石の上に残ることは決してありません。
イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに尋ねた。
お話しください。いつそのようなことが起こるのですか？また、それらがすべて終わりに近づくときの印はどのようなものですか？
それでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。
私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそその者だと言って多くの人を惑わします。
また戦争や戦争の噂を聞いてもうろたえてはいけません。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。
民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで地震があり、飢饉も起こるからです。これらのことは、生みの苦しみの始まりです。
あなた方は用心していなさい。人々はあなた方を地方法院に引き渡します。あなた方は街道で打ち叩かれ、私のために総督たちや王たちの前に立たされます。そのようにして彼らに証しするのです。
まず福音がすべての民族に述べ伝えられなければなりません。
人々があなた方を捕らえて引き渡すとき、何を話そうかと前もって心配するのはやめなさい。ただそのときあなた方に与えられることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。
また兄弟は兄弟を、父は子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち死に至らせます。
また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。
荒らす忌まわしい者が立ってはならないところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよ。ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。
屋上にいる人は家から何かを持ち出そうと下に降りたり中に入ったりしてはいけません。
畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけません。
それらの日、身重な女たちと血の身号を持つ女たちは哀れです。
このことが冬に起こらないように祈りなさい。
それらの日には神が創造された被造世界の始めから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような苦難が起こるからです。
もし主がその日数を少なくしてくださらなかったら、一人も救われないでしょう。しかし主はご自分が選んだ人たちのためにその日数を少なくしてくださいました。
その時に誰かが、ご覧なさい、ここにキリストがいるとか、あそこにいるとか言っても信じてはいけません。
偽キリストたち、偽預言者たちが現れて、できれば 選ばれた者たちを惑わそうと、印や不思議を行います。
あなた方は気をつけていなさい。私はすべてのことを前もって話しました。
しかしその日、これらの苦難に続いて、太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、
星は天から落ち、天にあるもの、あるもろもろの力は揺り動かされます。
その時人々は、人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見ます。
その時人の子は御使いたちを遣わし、地の果てから天の果てまで選ばれた者たちを四方から集めます。
イチジクの木から教訓を学びなさい。枝が柔らかくなって葉が出てくると、夏が近いことがわかります。
同じように、これらのことが起こるのを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。
まことに、あなた方に言います。これらのことがすべて起こるまでは、この時代が過ぎ去ることは決してありません。
天地は消え去ります。しかし、私の言葉は決して消え去ることは、ことがありません。
ただし、その日、その時がいつなのかは、誰も知りません。天の御使いたちも、子も知りません。父だけが知っておられます。
気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのか、あなた方は知らないからです。
それはちょうど旅に出る人のようです。家を離れるとき、しもべたちそれぞれに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように命じます。
ですから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるのか、夕方なのか夜中なのか、鶏の鳴く頃なのか、明け方なのかわからないからです。
主人が突然帰ってきて、あなた方が眠っているのを見ることがないようにしなさい。
私があなた方に言っていることは、すべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。
14章。杉越の祭り、すなわち種なしパンの祭りが2日後に迫っていた。祭司長たちと律法学者たちは、イエスを騙して捕らえ、殺すための良い方法を探していた。
彼らは、祭りの間はやめておこう。民が騒ぎを起こすといけない、と話していた。
さて、イエスがベタニアで、サラートに侵された人、シモンの家におられた時のことである。食事をしておられると、ある女の人が、純粋で非常に高価なナルド湯の入った、小さな壺を持ってきて、その壺を割り、イエスの頭に注いだ。
すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。
この香油なら300デナリ以上に売れて、貧しい人たちに施しができたのに。そして彼女を厳しく責めた。
するとイエスは言われた。彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか。私のために良いことをしてくれたのです。
貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。あなた方は望むときいつでも彼らに良いことをしてあげられます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。
彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって香油を塗ってくれました。
まことにあなた方に言います。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。
さて12人の一人であるイスカリオテのユダは祭司長たちのところへ行った。イエスを引き渡すためであった。
彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。そこでユダは どうすればイエスをうまく引き渡せるかと、その機を伺っていた。
種なしパンの祭りの最初の日、すなわち杉越の子羊をほふる日、弟子たちはイエスに言った。杉越の食事ができるように、私たちはどこへ行って用意をしましょうか。
イエスはこう言って、弟子のうち二人を使わされた。都に入りなさい。すると、水がめを運んでいる人に出会います。その人について行きなさい。
そして彼が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする。私の客間はどこかと先生が言っておりますと言いなさい。
すると、その主人自ら席が整えられて、用意のできた2階の大広間を見せてくれます。そこで私たちのために用意をしなさい。
弟子たちが出かけて行って都に入るとイエスが彼らに言われた通りであった。それで彼らは杉越の用意をした。
夕方になってイエスは12人と一緒にそこに来られた。
そして彼らが席について食事をしているとき、イエスは言われた。まことにあなた方に言います。あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。
弟子たちは悲しくなり、次々にイエスに言い始めた。まさか私ではないでしょう？
イエスは言われた。12人の一人で私と一緒に手を鉢に浸しているものです。
人の子は自分について書かれている通り去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのです。
さて一同が食事をしているときイエスはパンを取り神を褒めたたえてこれを裂き弟子たちに与えて言われた。取りなさい。これは私の体です。
また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、彼らにお与えになった。彼らは皆その杯から飲んだ。
イエスは彼らに、
はいどうぞ。
イエスは彼らに言われた。これは多くの人のために流される私の契約の血です。
誠にあなた方に言います。神の国で、新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことはもはや決してありません。
そして賛美の歌を歌ってから皆でオリーブ山へ出かけた。
イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私は羊飼いを打つ。すると羊は散らされると書いてあるからです。
しかし私はよみがえった後、あなた方より先にガリラへ行きます。
するとペテロがイエスに言った。たとえ皆がつまずいても私はつまずきません。
イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います。まさに今夜鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。
ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。皆も同じように言った。
さて彼らはゲツセマネという場所に来た。イエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間、ここに座っていなさい。
そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く悩み、もだえ始め。
彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて目を覚ましていなさい。
それからイエスは少し進んでいって、地面にひれ伏し、できることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈られた。
そしてこう言われた。アバ、父よ、あなたは何でも おできになります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし、私の望む ことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。
イエスは戻り、彼らが眠っているのを見て、ペトロに言われた。シモン、眠っているのですか？1時間でも目を覚ましていられなかったのですか？
誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。
イエスは再び離れて行き、前と同じ言葉で祈られた。
そして再び戻ってきてご覧になると、弟子たちは眠っていた。まだまぶたがとても重くなっていたのである。彼らはイエスに何と言ってよいかわからなかった。
イエスは3度目に戻ってくると彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか？もう十分です。時が来ました。見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます。
立ちなさい、さあ行こう。見なさい、私を裏切る者が近くに来ています。
そしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに、12人の一人のユダが現れた。祭司長たち、律法学者たち、長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした群衆も一緒であった。
イエスを裏切ろうとしていた者は彼らと合図を決め、私が口づけをするのがその人だ。その人を捕まえてしっかりと引いていくのだと言っておら、おいた。
ユダはやってくるとすぐイエスに近づき、先生と言って口づけをした。
人々はイエスに手をかけて捕らえた。
その時そばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落とした。
イエスは彼らに向かって言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか？
私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえませんでした。しかしこうなったのは聖書が成就するためです。
皆はイエスを見捨てて逃げてしまった。
ある青年が体に雨布を一枚まとっただけでイエスについていったところ、人々が彼を捕らえようとした。
すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。
人々がイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長たち、長老たち、律法学者たちが皆集まってきた。
ペテロは遠くからイエスの後について、大祭司の家の庭の中にまで入っていった。そして下役たちと一緒に座って火に当たっていた。
さて祭司長たちと最高法院全体はイエスを死刑にするため彼に不利な証言を得ようとしたが、何も見つからなかった。
多くの者たちがイエスに不利な偽証をしたが、それらの証言が一致しなかったのである。
すると何人かが立ち上がり、こう言ってイエスに不利な偽証をした。
私は人の手で作られたこの神殿を壊し、人の手で作られたのではない別の神殿を3日で建てると、この人が言うのを私たちは聞きました。
しかしこの点でも証言は一致しなかった。
そこで大祭司が立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねた。何も答えないのか。この人たちがお前に不利な証言をしているが、どういうことか。
しかしイエスは黙ったまま、何もお答えにならなかった。大祭司は再びイエスに尋ねた。お前は、褒むべき方の子、キリストなのか。
そこでイエスは言われた。私がそれです。あなた方は、人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。
すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。なぜこれ以上証人が必要か。
あなた方は神を冒涜する言葉を聞いたのだ。どう考えるか。すると彼らは全員でイエスは死に値すると決めた。
そしてある者たちはイエスに唾をかけ、顔に目隠しをして拳で殴り、当ててみろと言い始めた。また下役たちはイエスを平手で打った。
ペトロが下の中庭にいると、大祭司の召使いの女の一人がやってきた。
ペテロが日に当たっているのを見かけると、彼をじっと見つめていった。あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね。
ペテロはそれを否定して、何を言っているのかわからない、理解できないと言った。前庭の方に出て行った。すると鶏が鳴いた。
召使いの女はペテロを見て、そばに立っていた人たちに再び言い始めた。この人はあの人たちの仲間です。
するとペテロは再び否定した。しばらくするとそばに立っていた人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの人たちの仲間だ。ガリラヤ人だから。
するとペテロは、嘘なら呪われてもよいと誓い始め、私はあなた方が話しているその人を知らないと言った。
するとすぐに鶏がもう一度鳴いた。ペテロは、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言いますと、イエスが自分に話されたことを思い出した。そして彼は泣き崩れた。
アーメン。
アーメン。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。長かったけど、14章が長かったですね。うん、13章は割と短めだったけど、13章は、要するに、イエス様が、このイエス様とお弟子さんたちが、このエルサレムにも入場して、そして、すごい立派な、神殿を見てね、弟子たちが驚いてて、うわー、これすごいですねって、もう本当におのぼりさんというか、田舎から出てきた人たちだからね、この、やっぱりその町、立派な、そのエルサレムって言ったら、もう本当、神の都だから、都の建造物の立派さにもう、こう、見上げて驚いている。そしたら、イエス様が、ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してないよ。もうこの大きな建物、木っ端みじんになるよって言って、他のね、他の、なんていうの、福音書でも同じような箇所があったと思うんですけども、弟子たちがこの建物の立派さに驚いているのを見て、イエス様はこの神殿はなくなりますよっていうふうに予言をされました。で、これは、イエス様が天にお帰りになった後ね、これも紀元30年ぐらいの、時代的にはね、今2024年だけど、ここは、この時点は、このイエス様がおられた頃は紀元30年頃、じゃないですか、イエス様30歳ぐらいの時にね、されてたからね。で、それから何年か経って、紀元70年に、もうその時はイエス様も天にお帰りになってるけどね、紀元70年に本当にイエス様がおっしゃった通りに、この神殿は木っ端みじんになりました。ローマによってね。で、その金、なんでその木っ端みじんにされたかっていうと、まあ、一つはその神殿が、この金箔で塗られてたからね。金箔で塗られてたから、その金箔を剥がすというか、採取するために、その、なんていうかね、石と石の間に入り込んでるのも取るために、徹底的に分取り物としてね、金が欲しいじゃないですか。大きな石を作って、もう作られていた神殿だったんだけど、結局そのローマ兵によって、その神殿のそういう、こう金とかね、そういったものを剥ぎ取るために、もう コパみじんに跡形もないように本当に。で、今残されているほら嘆きの壁ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
あそこは多分そういう装飾がなかったんだろうね。そう、石壁って言ってたかな。ちょっと私あのいい加減なこと言ったらあれなんだけど、あの壁があるよね今ユダヤ教徒の人たちがそこになんか、うん、あの石の隙間になんか願い事とか祈りを書いてね、
うん、
ここでずっとお祈りしてるっていう、今も残ってる、あそこは残ってるんだけど、あそこ以外はもう全部壊されて、そして神殿があったところっていうのは、うん、今実際はあのイスラエル政府が統治はしているんだけども、でもあのここの同じ場所にはあのドーム、
うん、
あのイスラム教のね、
うん、
あのお祈りするところが、あの建物がね今建ってて、今はユダヤ教の神殿はない、うん、ここになんかその広場に行くことはできるけど、そこで例えばほらスマホのねなんかこうアプリかなんか開いてお祈りを始めたり、例えばクリスチャンとかでもそうだけど、
うん、
聖書を開いたりしたらもう捕まっちゃう、そうそう捕まっちゃうんだって。そういうことはしちゃいけない、まあ見に行く、外まで見に行くまではできるかもしれない、まあその神聖なイスラム教徒にとってもあそこはなんか神聖な場所になってるからね。でもやっぱそういう制限がある、行動に。アプリに聖書が入ってたりしたら、ほら、それをアプリを見て、こう、そこで聖書を読み始めたりとか、祈り始めたりすると、それはダメなんだよね。その場所は、国が管理はしているということにはなってるけどもね。だけど、実質的にはもう実効支配はされてるのね。イスラム教徒にね。うん。だけど、聖書の予言では、あそこにまた再び、神殿が建つっていうふうになってる。でも今はまだ立ってないけどね、
うん、
でその後あのイエス様はいろんな予言、これからどうなるかっていうことを、弟子たちに話し始めるんだよね、うん、イエス様が、うん、あの何あの弟子たちにこの神殿コッパみじんになるよって言ったら、弟子たちが、3節ね、13章の3節で密かにイエス様にあの尋ねたっていう、もうそーっと来て、ちょっとすごい物騒な話だからね、うん、話しください、それいつなそうなるんですかっていうふうなことをこっそり聞きに来たと、個人的にね、
うん、
そしたらあのイエス様は人に惑わされないように気をつけなさいとかね、私の名を名乗る者が大勢現れっていうふうにこの予言をされるんだけど、こういうふうなことがあったら、あ、前、それが前触れだから気をつけなさいよっていう風な話なんだけど、うん、これは、その紀元70年のエルサレムが陥落する、ローマによってね、エルサレムが陥落するっていう予言であると同時に、その、この世の終わりっていうね、あの、
うん、
大患難時代っていうのが、7年間の大患難時代っていうのがどのようなものかっていうふうなことをね、もうここで説明されているんだよっていうことなんだけど、ここのね解釈はとても難しいですよ、
うん、
だからなんか大患難時代っていうのは、なんかその他の旧約聖書のね、あの聖書予言の中でも、うん、例えばそのダニエル書っていうのがあるんだけど、そのそれとやっぱりその同じ、うん、組み合わせて考えたりして、でこれはどの時点のことを話してるのかなっていうのは、あの、うん、いろんな神学者が研究して、あの諸説あるんだけど、間違い、私が理解している中では間違いないのはこの13章の14節で、のね、アラス、忌まわしいものが立ってはならないところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよ。ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさいっていうふうにあるんだけど、これはその大患難時代っていう7年間の後半のスタートを、はこういうふうなことがこうきっかけになるから、これが起きたら、もうユダヤ人はもうダッシュで何もかも捨てて逃げなさいっていうふうなことを言ってる。
読者って何これ？
これ
聖書の
聖書このそうそうこの聖書マルコの福音書
を読んでる人は。この時に聖書あったわけ？
うん？
この時にはすでにもう聖書あったわけ？
聖書っていうかねマルコの福音書っていうこのマルコっていう人が書いたんだけどね。これはイエス様の、うん、その最初はその本じゃなくてまあ、なんか書簡じゃないけどなんていうの信仰を一致させるために。
うん、
あのいろんなほら教会があちこちにできるじゃない小さい教会とかね、
うんうんうん、
でその人たちがやっぱりそのもうギリシャとかローマ世界の中にいるといっぱいいろんな哲学とかがすごい盛んだったからそのキリスト教にその土着のものとかねいろん な考え方とか間違った教えがもうドワッと入ってくるからイエス様のその歩みっていうのを本当のもうまだ100年経ってない状態の時にね100年も経たないうちに、うん、もうイエス様が天にお帰りになったですぐもうそうやってこう記録をしたわけよ、
うん、
記録をしたのねイエス様の歩みをねでそれをこう回覧させることによって信仰を一致させるある教会ではこういうふうに言って、うん、別の教会では違うことを言ってるっていうのじゃダメじゃないだけど、うん、もう本当にそのためにこの福音書っていうのが書かれて実は、その聖書のこの、今私たちが読んでるのは4つしか福音書ないんだけど、マタイの福音書と、マルコの福音書と、あとヨハネの福音書と、ルカの福音書ってあるじゃない？
うん。
ね。で、だけど、もっといっぱいあったんだって。
うん。
もっといっぱいあって、福音書っていっぱいあったんだけど、だけど、その、初代教会の頃のね、その教父たちが。
その今の4つが一つの一冊の本になって、聖書ってなっとるわけ？
いや、聖書は、その旧約聖書っていう、その、イエス様
の一
点のものも聖書があるでしょ？で、その後、その、福音書、4つの福音書っていうのがあるじゃない？そしてその後、うん、まだその読んでないけど、ローマ人への手紙とかね、この間読んだ使徒の働きもそうだよ。ルカの書いた使徒の働きもそうだし、うん、ヘブル人の絵の手紙とか、そういう書簡っていう、なんかなんていうかな、お手紙教会に回覧するためのお手紙、
うん、
そういったものを、どれをチョイスするかっていうのは、やっぱりその初代教会の人たちの、この、なんで、牧会をしてる人たちが、こう、これは間違いないなって、これは神の言葉だっていうのをこう精査して、いっぱいあったから、これは正しい、これは違うっていうふうなのを、やっぱりその、クリスチャンって本当に信仰を持ってる人たちのは、中に聖霊様が内住してるから、この、正しいものか正しくない教えかっていうのをちゃんと見分けがつくわけね。で、その人たちがこういろいろ会議をして、これは残しましょうっていうふうなので、今残ってるのが66巻、66のが全部でなんていうの旧約聖書と新約聖書の旧約聖書新約聖書っていう区別は多分ないと思うんだけどもこれはもう間違いない神の言葉だよねっていう風なのを選んだで実はなんかそれ以外にも例えばカトリックの人たちが使ってる聖書っていうのは、この66巻以外にもなんかあるらしいんだけど、私ちょっとあまり詳しくないんだけどね。だけど、それは、なんていうのかな。外典とかいう言い方で、またこれとはまた別のくくりになるんだけど、それは、まあ、プロテスタントの場合は認めてないのかな。聖書としてはね。で、私たちが読んでるのは、この基本的にこの66巻のお話、うん、でその中のこの今私たちが読んでるのはマルコの福音書っていうのを読んでるわけだけど、
うん、
マルコっていう人が書いたと言われてるね、
うん、
でだからマルコの福音書っていうのが一番最初に多分書かれた福音書と言われてる、でそれと内容がなんか似てるじゃない他の今まで読んできたのがマタイの福音書以外は読んできたよねもぐちゃん、うん、ヨハネの福音書もルカの福音書も読んだじゃないちょっと内容が似通ってるでしょ、うん、っていうのは、うん、そのやっぱりそのマルコの福音書っていうのを基本にして、そしてその、それ以外の、例えば、ルカの福音書だったら、そのルカがいろいろ、取材もしたりして、いろんな人にそのイエス様と直接交流してた人たちとかに話を聞いたりしてね。 そして、うん、書いたから、そのルカ独自の部分もあるけども、ちょっとマルコの福音書と似てるようなとこあるじゃない。
うん、
あのストーリー、話、あ、これなんか、うん、あ載ってたなっていうのもあるでしょ、
うん
うん、で、これも、この今読んでるところも、他のね、福音書にも、そのイエス様が、そのエルサレムが陥落するっていうこと、を予言してるっていうふうにも捉えられるし、そしてこの世界が終わる時の予兆っていうのもここで、うんうん、示しされているっていう感じになってるんだよね。だからね、うん、その大観難時代っていうのをこの起きるとこれもなんか小説あるんだけど、クリスチャンはその大観難時代が起こる何年前かわからないけど、いつその前兆は全くないんだけど、ある時に世界中のクリスチャンがいっぺんにいなくなる時がある。いっぺんに。で、その時にイエス様は地上まで再臨されるんじゃなくて、地上まで帰ってこられるんじゃなくて、空中まで帰ってこられる。で、イエス様迎えに来られる。それを私たちは待ってるんだけどね。クリスチャンは。そう。もう2000年待ってるんだけど、で、そう。でね、その、世界中からクリスチャンがいなくなって、そして、クリスチャンじゃない人たちが地上に残ってるわけじゃない。で、日本なんてまだその、うん、ほら、1% ぐらいしかいないって言ってるから、大して問題にならないかもしれないけど、やっぱキリスト教国とかで、本当に信仰を持ってる人たちは、うん、いっぺんにガサッといなくなるから、これ多分パニックになるだろうね。
うん。
うん、で、その、いなくなった後、何年、その、どのくらいの期間が、タイムラグがあるかわからないけれども、そしたら、大観難時代っていう、もう、本当に自然災害もものすごく、もう、今まで人類が経験したことのないような、恐ろしい、その、最後のその、生みの苦しみのような、この、
うん、
女性が新しい子供、命を生み出すときに、なんていうの、陣痛があるでしょ、
うん、
あの陣痛が起こっては引いて、起こっては引いてってして、やっとバッと生まれるじゃない、子供って。あんな風に、世の中にこうものすごいもののこう、うねりを持って、こう、うわっと来て収束して、うわっとして収束してっていうので、だんだんその痛みが増してきて、ついにイエス様再臨されるっていうふうになるんだけど、それが7年間あると。そう、7年間。だからね、だから一人でも早くクリスチャンになってほしいってものはそれよ。いつ来るかわからないから、それはね。で、その7年間は前半と後半に分けられるし、そして、今はほら、日本だと私はクリスチャンですって言ったって、うん、ああ変わり者だなぐらいしか思われないから大した迫害にはならないんだけど、まあ、ちょっと前の日本だったらクリスチャンって言ったらすごいなんか迫害あったかもしれないけど、今現在はそんなにクリスチャンですって自分が表明してもそんなに大したことないじゃない、
うん、
のけ者にされるとかいうことはないじゃない、一応信仰の自由っていうのが認められてるからね、だけどその7年間の観難時代っていうのは、私はイエス・キリストを信じますって言ったものは命がなくなるような時代が来るよっていうこと、
うん
うん、それでも信仰を守った人はたとえ命を取られてもその人は天国行けるからね、だけど、うん、いや私はあんなの信じてませんよって言って、右手の甲か右手か、額に、666を入れられると。でもほら、今できるじゃん。マイクロチップとかいう技術があるでしょ、
うん、
このイエス様の時代っていうのをほら、まあ、この、ここにはマイクロチップの話っていうか、666の話は載ってないけど、ヨハネの福音書っていう、ヨハネの福音書じゃない、ヨハネの黙示録っていうのにね、その、666っていうものを、体に数字を入れられたものはね、入れられたものは、うん、入れないと商売の売り買いができないと、要するに経済活動ができない、
うん、
遠い時代が来ますよ、 だけどそういうの入れないで、もう信仰を守ったものは救われるけれども、そういったものを入れてしまったらもうダメだよっていうふうなことが黙示録に書かれてるのね。で、うん、何のことやら多分ずっと2000年分からなかったと思うんだけど、今そうやって体の中にチップを入れるっていう技術はもう普通にあるからね、
うん、
だからすごくなんか現実味があるなって思ってちょっとゾッとするんですけども、まあそういうことですよ。で、荒らす忌まわしいものっていうのが、その反キリストっていう人が出てくると、要するに世界を統一する政府のすごくなんていうかな、イメージのすごくいい人で、最初はなんかこう世界がごたごたしてるのをこうまとめるすごいなんかスーパースターのような政治家が現れると。だけどそれがその3年半経ったところで豹変して、手のひらを返して、このイスラエルの神殿ね、その時は神殿がある、んだけど、神殿に自分を神として拝むように、立ったと思ったらバッと逃げろって言ってるのよ。そしたらもうユダヤ人殺されるから、うん、ユダヤ人って今も多分ね、メディアで見てもそうだけど、YouTube 見ててもそうだけど、ガザの人たちを贔屓するっていうのがもうすごい、ニュース、多分テレビ私あまり見ないけども、イスラエル、反イスラエル的なニュースの報道が多分多いと思うんだよね。どう？イスラエルがガザを攻撃しましたっていうニュースばっかりじゃない、
うん
ね、で病院を狙ったとかね、で子供が死んだとかね、病人が死んだとか、そういうふうに、まあ、彼らは、なんていうの？そういう弱者を盾にして、イスラエルと戦ってるのが、まあ、常套手段だからね。だから、そういう報道を見るにつけ、すごく私は、憤りを覚えるんだけどね。これはもう、なんか、戦争自体はいいことではないんだけども、なんで、イスラエルを先に攻撃したものに対して、はなんか世界中は優しくするのかなけど、
うん、
うん、で、で今度14章のところでイエス様は、
うんうん、
その杉越の祭りって、もうイエス様がその十字架につくまで、そのあと2日っていうところで、イエス様がね、もうなんていうかな、もうこれはベタニアの多分マリアだと思うんだけども、香油をね、イエス様の、
うん
うん、すごい高い香油ね、300万ぐらいするやつよ。で、1デナリっていうのは、1デナリっていうのは、1日の日当ぐらいだから、まあ、1万円ぐらいと考えたら、今の価値ですると300万円ぐらいするような高価な香油を、惜しげもなくパンと割って、多分素焼きに入ってたと思われるんですけど、それを、それはね、女性が自分がお嫁さんに行くときに持っていくもんなんだよ。で、それでお金を貯めて、コツコツ貯めて買うものなんだけど、だからお嫁さんに行くまで開けないで持っとかなきゃいけないんだよね、花嫁道具としてね。それをイエス様がもう死ぬんだっていうことが、この女性は、マリアはね、マリアとマルタっていたじゃん、ベタニアの、妹の方ね、イエス様の話をよく聞いてた方の女性が、このイエス様を、がもう、この方は、死ぬんだってことが一番誰よりも、他の弟子たちよりも分かってて、理解してて、でイエス様を、自分の大事な香油で拭いたんだよね。で、その香りがいっぱいになって、で、そのことに関して他の弟子たちはすごく非難したんだよ。その高価な香油を惜しげもなく使ったことに関してね。なんでこんなことするんだって。言ったんだけど、イエス様は、この彼女がしたことは、後代まで語り継がれるよっていうふうに言って、実際、私、この遠く離れた、そしてね、2000年後の日本人の、ね、片田舎の日本人の私が、この彼女のやったことを、ほら、今語ってるでしょ？実際、本当にイエス様が言った通りになったよね。この彼女がやったことが、世界中の人が語り継ぐことになった。イエス様を、この、葬りの準備っていうかな、
うん、
最後のイエス様が亡くなるってこと、私たちの罪の身代わりになって亡くなるってことはこの彼女は分かってた。
うん、
でイエス様がその、あの最後の晩餐のシーンがありますよね。ですごくこれ面白いなと思ったのが、うん、イエス様が13節で14章の13節で、弟子の2人を使わされてね、都に入って、うん、エルサレムに入ったらすぐ水瓶を運んでる人に出会います。でその人についていきなさいっていうふうに言うじゃない、うん、そして、うん、そしたらその最後の晩餐のその会場まで、
うん、
会場が分かるよっていうことなんだけど、
うんうん、
水瓶をさ、あの運んでる人なんていっぱいいたと思うんだけど、通りには、その当時はね、うん、なんでそれでこの人って分かったのかなって私は前から思ってたんだけど、ある方に聞いたら、うん、その水瓶を運ぶ人っていうのは大体女性なんだって、頭に水瓶を担ぐ、うん、でここはね、水瓶を運んでる人に出会いますって書いてあるけども、多分その男性名詞女性名詞っていうのがはっきり分かってるから、これは多分水瓶を運んでる男なんだろうね、
うん、
男、水瓶を運んでる男っていうのはすごく珍しいからすぐ分かるんだって。でそれはなんかそのイエス様とこの水瓶を運んでる男がなんていうかな、ちゃんとその弟子たちが知らない間に、そうやって会場設定するようにちゃんとこう、あの約束をしてたのか、
うーん、
どうかはちょっとわからないんだけど、そういうすごく不思議だなとは思うんだけど、約束してたのかどうなのかそれはわからないんだけど、もう弟子たちが準備しなくてもちゃんとそういう会場がもうしつらえてあったっていうことだよね。
うんうん、
で、なんていうかな、イエス様はこの中ので12人の弟子の中で誰かが、その一人が裏切りますってことも予言して、うん、弟子たちはすごい動揺するんだよね、うん、私のこと言ってんのかなとか言って、で、うん、結局そのユダにね、うん、まあユダなんだけど、ユダにはね、本当最後の最後までイエス様は改心するようにチャンスを最後まで与えられたんだけど、うん、結局ユダはもう改心できなかったんだよね、
うん、
結果的にはね、うん、っていう話なんだけど、でイエス様はそのオリーブ山でねお祈りして、そして、いたんだけど、祭司長たちというかね、その律法学者たち、まあその群衆が、祭司長たち、律法学者たち、長老たちから差し向けられて、剣や棒を手にした群衆も一緒であったっていうふうに、三章にあるけど、要するにその武器を持った人たちがイエス様を捕らえに来たと。うん、で、イエス様は、もう昼間、真っ昼間に、もう逃げも隠れもせず、うん、神殿で教えてたのに、その時には捕まえないで、こうやって夜、うん、密かにお祈りされてる、静かにお祈りされているそのオリーブ山まで捕まえに来たんだよね。ユダの手引きで。うん、で、それだったら誰も他の人間に見られないからっていうそのところがあってね。イエス様はほら、うん、大好きな人たちもいっぱいいるわけだから、そういうふうに大っぴらに昼間に捕まえると暴動が起きる心配があるからね。だから、うん、夜他の群衆たちが見ていないところで捕まえられたっていうことなんだけど、そしてさ、ちょっと変なのがあったじゃん。51節でさ、なんか弟子たちがバーッと逃げてしまった後、ある青年が体に雨布を一枚まとっただけでイエスに近づいていったところ、うんうんうん、人々が彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げたってあるでしょ。これがマルコだろうって言われてるんだ。そうそう、マルコはそのイエス様がこの宣教をされていた頃、十字架につけられた頃っていうのはまだ若い、もう、何歳ぐらいなんだろうね、若い、まだ10代後半ぐらいだったかもしれない、うん、ある青年がって言ってる、まあそう、すごく若い人だった。このマルコの福音書を書いてる時っていうのは、もうそれからな、ずっと経って、教会の牧師としてね、教父として、もう立派に仕事してた、うん、 時にこのマルコの福音書っていうのを書かれたから、全然その書いてた時はもう随分年を取っているマルコなんだけど、この自分がね、自分のことをこうちょっと入れてる自分がその若かった時のことをね、うん、で、あの布を一枚まとって、シーツみたいのまとって、多分寝てたんだろうね、寝てたんだけど、うん、この外が騒がしいからこうやって見に行ったんだろうね、シーツを体に巻きつけて、うん、そしたらあのなんていうの、怪しいやつって言って捕まえられたんだよな。そしたらシーツをバッと脱いで素っ裸で逃げたっていうことがある、うんうん、でそれからあのこれも他の福音書でもあったけど、あのペテロがね、あ、うん、イエス様を絶対裏切らないっていうふうに言ったけども、やっぱりその人間の弱さで実際、うん、そうやってお前たち、お前は知ってるよ、イエスと一緒にいただろうっていうふうに言われたら、いや私は何の関係もありませんって3回も言ってしまったっていうね、
うん
うん、鶏が2度鳴く前にあなたは3度私を知らないと言いますっていうふうに、イエス様が予言した通りになったっていうことで、ペテロはもう泣き崩れましたというところで終わりですね、
うん
うん、だからなんかこう福音書読んでるとこう話がこう重複してるっていうか、なんかこう、あ、なんていう、出来事がね、うん、重複してる出来事があって、うん、まあ、ちょっと違う角度、少し違う角度で書いてたり、
うん、
あの、うん、するから、理解が多分深まると思うんですけれども、ね、こんな感じで、ついにイエス様はもう不当な裁判を受けて、本当はきちっとね、うん、昼間に裁判すべきなのに、もう夜中にね、うん、あのうちうちだけでもう裁判されて、それでぶん殴られたり平手で叩かれたりして、もう唾をかけられたりして、本当に認められないようなね、だからローマの人からするとイエス様がなんで罪を犯してるのか全くわからないわけよ、
全然、うん、
だけどそのもう完全になんていうかな、ユダヤ人のその信仰の問題のことに関して、そのイエス様は何とかかんとか何癖をつけられてるわけで、その法律は全く犯してないんだよね、法は犯してない、うん、罪は犯してない、だけどイエス様はもうこういうふうに不当な扱われ方をしたんだけれども、でもこれはイエス様がこのために、このために今からこの十字架に向かっていくまでにこう必要な、必要なっていうか、まあ、あの十字架にかかるってことはもう間違いのないことで、これはもう本当に昔から聖書に予言があるわけね。だからイエス様は、たとえね、あのユダヤ人たちに受け入れられて、あなたはメシアですってみんなが認めたとしても、やっぱり最後は十字架で終わってるはずなんだよ。にかけられなきゃいけなかったわけね。私たちのその罪、うん、私たちが受ける地獄に行くべき私たちのその苦しみを肩代わりしてくれた。私たちの罪をイエス様になすりつけたのよ。イエス様受けてくれた。私たち人間はアダムが犯した罪がなすりつけられてるの、人間は。私たちはなすりつけられてるの。で、その罪をイエス様になすりつけてる。
うん、
そう。それで、そのイエス様を、そういうイエス様を信じる信仰によって私たちは、うん、罪はあるけれども、罪は消えないんだけども、でもお前は許すっていうふうに許されるわけよ。で、神様のところに行くことができるっていうのが、世界観。わかる？
うん。
わかる。まだ、ね、ちょっと最初の方でちょろっと言ったけど、あの、ネズミのおにぎりの話。覚えてる？
うん。
ネズミのおに
ぎり。昨日の。
ねえ。ネズミのおにぎりの話、また別の時に機会にしたいと思います。
はい。
はい。ありがとうございました。はい、聞いてくださった方、感謝します、はい。ありがとうございます。はい、それでは、またお会いしましょう。おやすみなさーい。
おやすみなさーい。